聴者は何人ぐらいですか？反響はどのようにして取得しているんですか？番組制作費用や運用のコストはどうしているか？これからのコミュニティラジオをどのように変化していくか？これよく聞かれるんですね、リュウタさん。どれぐらいのことか聞いていらっしゃいますか？わかんないですねって言ってるんですけど、わかんないんです。どれぐらいの方が聞いてくださるか、アーカイブとかのアクセスはわかるけど、ライブのリスナーはわからないです。私正直誰も聞いてくれてないんじゃないかなって心の中で思ってて、それでずっとライブだったから自分でラジオを聞くっていうことがなかったので、本当にラジオから流れてるんだろうかとか、こうライブでやってるとか思ってたんですが、最近トラブルがあってストリーミングが流れなかった時があって、で出演してくださった方とか、いつも情報をくださる地域 のいろんなカエルの声とか録音して送ってくださる方が、あ、ラジオから流れてましたよって返信くださって、え、ラジオで聞いてたんですかみたいな、ラジオで聞いていらっしゃる方もあるんですねっていうことで、だいたい今ストリーム配信を聞いてくださる方の方が多いんじゃないかなと思うんですが、リュウタさんどうでしょう。アメリカではカーラジオで結構偶然に聞いていらっしゃる方とかいらっしゃいますよね。結構そういう、
そうですね、それもあり得ると思います。まあ、もともとがその WRFU はその低出力の放送局というで認可を受けていて、しかも昔はその出力の上限にも達さない出力で、放送をしていたはずなので、で、まあ、少しコストの方の話にもなりますけど、まあ、基本的にはボランティアと寄付によって運営されているもので、その施設の更新とか機材の更新みたいな時に、まあ、特に、お金がかかるって、まあ、番組そのものを作る費用っていうのは何でしょうね、それほど誰もかけてないんじゃないかっていう気がしますけれども、主にトークショーだし、
年間会費も5000円、日本円にしたら5000円とか6000円だし、あとは寄付だし、なので機材はもう中古の、もういつ壊れても不思議じゃない機材だったりするけど、そんな感じですね。
そうですね。で、そうですね。で、そもそもローパワー FM として認可を受けているので、聴取エリアっていうのは広くないですし、その聴取エリアを広く取ってリスナー数を稼ぐみたいな、そういうものを元 の目的にしている放送局ではないっていうのはありますね。
本当に全部がボランティアで、自分が番組を持ってなくても機材のサポートをしたりとか、何かあったら駆けつけてくれたりとか、どうしてそういうことができるのかなと思ったりも逆にするんですけど、でコミュニティラジオはどうなるっていうのを質問された人がどういうところでのコミュニティラジオなのかなっていうことによっても違うと思うんですけど、アーバナシャンペーンの場合、例えばコロナ禍で番組担当者が減ったかっていうと、番組担当する人は番組は増えているとかしたいっていう人は逆にこういつもあって、で続くかどうかは別にして、そのコミュニティラジオがどうなるかっていう時に、リスナーにとって聞く手にとってのコミュニティラジオと、ここの WRFU の場合は発信したいと思う気持ちがある時に、そのパブリックなブロード放送っていうものを使うことができるっていう、そういうところをチャレンジとして、じゃあ私でもやってみようかなっていう形でアプローチする方も多いので、いろんな活動をしている方だから、どういう観点視点からコミュニティラジオはどのように変化していくのかなっていう捉え方によっても違うと思うんですが、リュウタさん、なんか感じられることがありますか？この場合、例えばアメリカとか、あるいは日本とかでも。
そうですね、むぎこさんが今言ったように、そのコミュニティラジオって言ってもすごいいっぱいあるし、あと、まあ なんていうのか、エスニックマイノリティメディア、外国語放送みたいなもので言っても、あの大都市にあるあのマイノリティメディアみたいなのは、むしろその大都市の中のマイノリ、あのエスニックマイノリティコミュニティにリーチできるから、その逆に広告の手段としてものすごい優秀であったりとかすることもあったりとか、あと一つの言語で、例えばアメリカの場合はスペイン語とかだったら、スペイン語で発信したい人っていうのがものすごいたくさんいる。大都市だったら特に、アーバナシャンペーンは小さいコミュニティだし、あの大学コミュニティなので、かなりまあ実験的なことみたいなのも許される雰囲気とかもあるところにありますけど、やっぱり大都市だとその周波数帯をめぐる競争もあるし、時間枠をめぐる競争もあるしみたいなところもあるので、かなり、まあ、一言で、あとコミュニティラジオっていうのも、あのアメリカだと多分いくつか歴史の上で、その本当にラジオの初期の段階に実験的な局としてできてまだ残ってるコミュニティラジオとか、60年代70年代公民権運動とか、そのヒッピームーブメントみたいなとこから生まれた自分が発信しようっていうコミュニティラジオ。ただその時はラジオ局はあのローパワーでは認可は受けられなかったので、その時のはちゃんとしたラジオ局、ちゃんとしたっていうと変ですけど、あの本当にちゃんとした機材を備えたフルパワーのラジオ局としてしか認可を受けられなかったんで、今も残ってるやつっていうのは本当にしっかりしたラジオ局だったりするし、一方でその2000年からローパワーで認可されるようになってできたコミュニティラジオっていうのは、本当にさっきも言ったように聴取エリアも限られてるし、かなり、まあ、グラスルーツっていう言葉が一回出てきましたけど、そういうグラスルーツメディアっていうもの、呼ばれるものに近いところがあり、結構アメリカの場合は本当に様々だし、多分これからの姿も様々だとは思うんですけれども、
アメリカの場合ローパワー FM の都市での開局がより可能に、2011年にあの都市部のでもその開局が可能ですよっていうふうに、そのアクトがちょっと変わったので、で2013年からこう申請を受け付けたので、最初はローパワーのローカルのところ時は800とかだったのが、今は2000曲ぐらい増えてるんです、全アメリカで。なんでそのラジオにどうなるかっていう時、日本の場合とまた全然条件とか状況が違いますけど、どうなるかっていう時にラジオで話したい、あの SNS とかでこう宣伝もしながら、でもラジオで話したいっていう人が減ってるわけではない、聞いてる人が増えてるかどうかは別だけど、そこって自分の場所がある、今までできなかったかできるという形で、こう小さいながらのラジオ局っていうのは細々と都市でも地域でもやってるんじゃないかなと思います。
そうですよね、そうですね。あとあのアメリカに特有のことで言うと、アメリカの大手の商業ラジオ局っていうのは今ほとんどあの日本だとまだその最初このディスカッションの最初の方で話題になってた「オールナイトニッポン」とか、そういうあの、まあ、DJ とかディスクジョッキーの人がいるとか、そういうラジオ番組のイメージがすごい強いと思うんですけど、アメリカはの商業ラジオっていうのはそのトーク番組っていうのはかなり駆逐されてしまっていて、まあ、いろんな理由があるんですけど、長くなるのでその理由のところは踏み込みませんけど。かなり駆逐されてしまってて、あの音楽を結局のところどっかで遠くのところで作った音楽番組を、しかもディスクジョッキーもほとんど喋んないような音楽番組を延々と流してるみたいなものが、その大手の商業ラジオだと結構多かったりする。でそういうところにそのコミュニティラジオ局とか、グラスルーツラジオ局が、まあ新しく開局するようになってるみたいなところも、文脈というか背景としては多分ありますが、まあ、あとそれに加えてあのさっきの、あの技術士の年表で 見ましたけど、ポッドキャストとか YouTube ライブとか個人が発信するっていうことをするハードル、技術的ハードルとか、レギュレーション的なハードルっていうのはすごい今低くなっているので、でそれが別あのなのでラジオで話で、そうじゃなくてそのポッドキャストだけじゃなくて YouTube だけじゃなくてラジオで話したいっていうのは、話したいし話し慣れてもいるっていう人っていうのは減りはしないとは思いますよね。
例えば移民問題を扱う番組で、正式に登録をしていない移民の人が、まあ、日本でいうと不法という言い方ですけど、ノンレジスターの移民の人が強制退去を、まあ、教育とかここで生まれてここで育って、大学まで行って強制退去させられる、そういうことを延期する法アクトみたいなものが出た時に、2時間いかにそのこれがどういうアクトでどういうような手続きをしたらいいかってことを永遠2時間 WRFU のラジオ局で話してて、一体これは普通の人が聞くんだろうか。でも考えてみたらそういう話をマスメディアではしない。でもそういう話をずっとしたり、ずっと何回も繰り返したりとか、それは視聴率を上げるためのものではなく、でもこの情報を必要としている人が少ないかもしれないけどいるという、その人に何とか伝わらないかっていう、そういう思いを込めて放送する。その時聞いている人は3人かもしれない、10人かもしれない。でもそれは商業メディアとは違うし、何人聞いているかっていう時の何人の重さっていうのはそのいろいろ違うんじゃないかなっていうふうに思います。WRU 法を見てると面白いんですけど、あとラジオ終わった後にゲストの人がずっと喋ってたりするんです。そのコミュニケーションの場として何かを伝えるっていうこともあるんですが、そういうメディアとしての発信だけじゃない場としての意味、人が集まる、人がコミュニケーションと話を聞くという場でも IMC の WRFU はあるんじゃないかなと思う。それは一般のまたラジオ局とはちょっと違います。
今西川さんと小牧さんのお話を聞きながら、ちょっと大切なキーワードが出てきたと思うんですね。一つは移民社会の問題、それから大手の放送局ではできないような機微な問題をこうした小規模のラジオ局で放送する情報を流すというお話が出ましたけれども、まあ、私は今シドニーに住んでおりまして、で今ちょっと出張でキャンベラに来てるんですけれども、私はこう過去20年ぐらいシドニーにあるビルマ語放送、ビルマ語 FM 放送の放送局と親しくして彼らの活動を見てきたんですけれども、まあまずそれから資金の面から言うと、なぜビルマ語 FM 放送が20年ぐらいできたかっていうと、資金はオーストラリアの州政府が移民政策として、移民の方たちが早くオーストラリアの生活に馴染めるようにと、ある意味では多言語放送 FM 放送をすごく支持しサポートしてくれるんですね。それで機材だとか放送局の建物、まだ貸しビルの2階かな、2階だと思うんですけど、そういうところが使えるようにしてくれて、もちろんミャンマー人ソサエティから何ですか、寄付というのもあって、そのラジオ局ビルマ語ラジオ局カレンダーなんてのを作ったりはしてますけれども、まあ資金面では行政の支持を多少サポートを多少受けているということですね。それともう一つはやはりそのビザの問題だとか、あとは言葉の違いによって、例えば選挙がある場合どうやって投票したらいいのかわからないだとか、インフルエンザが流行った時にはどこでもってその予防接種受けられますよとか、そういうのをビルマ語で実に実用的で、また場合によってはプライバシー、機微な問題も 流していたということ、それともう一つはですね、ミャンマー の彼らの出身国では絶対できなかったような政治の話がボンボン出てたんですね。それで最後に一つ伺いたいのは、西川さんたちの場合、政治問題忖度して話さないとか、何か避ける話題なんてのありましたか？でビルマ語放送の場合はやはり今のオーストラリアがその人種を理由に人を差別したりしてはいけないっていうことをかなり強く言うので、聞いていると政治的なことは、特にミャンマーの母国に関して批判的なことはバンバン言ってたけれども、オーストラリア社会のことも考えて、その人種をもとに人を批判するようなことは随分控えていたなっていう印象があるんですね。西川さん、小牧さんの放送で気をつけて避けていた話題とか、これは注意して取り上げないようにするしている話題とかありましたら教えてください。
話題はその時々のゲストの内容なんで、WRFU としてその子どもが聞いてはあんまり良くない、いろんな言葉とか使ったらいけないとか、そういうものもありますし、差別につながることは絶対ダメだっていう、それはもう前提としてあるので、あと特別にこれはダメだというような規制はないです。他の人が参加しにくくなるとか、そういった何か他を制約してしまいそうなこととかっていうのは、あまりそれぞれの人が話し方を工夫して話されるんじゃないかと思います。ただ編集をするときに、この言葉はちょっと今はあまり使われてないとか、傷つけるとか、誤解を生むという時は編集をします。そういったことはあるかなと思うんですけど、リュウタさんどうでしょう？
そうですね、編集 もともとはかなりライブでやってた放送で、事前収録して編集するようになったのはコロナ禍になってリモートで収録するようになってから、ですよね。それ以外はほとんどスタジオに入れるのもそのすぐ前、番組のすぐ前だし、終わったらすぐ出るみたいな感じで、あくまでも一つの番組なので、かなりすごいライブ感で、打ち合わせも全然しなかったりして、多分ゲストの人によってはそれがすごい不安だったかもしれないですけど、すごいリモートでつなぐ場合でもそのすごいライブ感のある感じでやっていたので、なかなか難しいですよね。ゲストを選択する時点でもちろん我々の人脈とかどういう話題が面白そうかっていうセレクションは入ってるといえば入ってますけど、
あとは大変興味深かったのは西川さんの文化人類学者として現地調査をして、自分が発見したことを考えたことを今度は現地の方にお返しする、またその何ですか、学術賞だけではなくてもっといろいろな形で社会に意見や発見したことを還元していくっていうのを大切なポイントだと思ったんですけれども、とりあえずここでメインのトークの部分は終わりにしたいと思います。西川さん、小牧さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。今日はラペイオンラインサロンでのトーク、高橋ゆりさんにファシリテートしていただきながら、いろんなコメントについてもご紹介をしましたが、りょうたさんが最後にちょっと説明をされていたアメリカのラジオでは、特に大手のラジオでは音楽は流すけど、そのディスクジョッキーはもうかなり減っていて、そういったものをコミュニティラジオとかローパワー FM、 そちらの方が人々の話をいろいろ紹介をしたりするっていうふうに移ってきてるっていうふうにおっしゃってる、なんかそこには背景があったりするんですか？理由があったりとか。
そうですね、多分その独占っていうか、大手のその スタジオとかによる寡占が、アメリカだとメディアの寡占状態っていうのが結構問題になってるといえばなってるんですけど、おそらくそれによるもので、大体がもう大手のいくつかのスタジオがその地域ではないどこかで作った放送を流している、その買って流しているっていう状態になってて、その時間帯とかによっては通勤時間帯とかのモーニングラジオショーとか、まあなくはないんですけど、でも日本だとそれも、その例えば静岡だと FM 静岡でやってるやつがそのまま生で流れてたりすることが多いと思うんですけど、そういうのも全部どこかでスタジオで作ったやつが全国で同じのが流れてるっていう感じが多いですね。
そうするとこういう草の根メディアの本当にそこに住んでいる人の生の声とか、その時話題になっていることを流すっていうことは当たり前だけど、あんまり当たり前じゃないってことですね。
そうですね。だからそのローカルで活動している人とか団体のインタビューとか、そういうのも大手のラジオからなくなっちゃってるって感じですかね。
そういうふうに思うと、この WRFU からの番組もなんか当たり前のようにみんながやってるけど、実は非常に貴重だったりとか、それをどういうふうにアーカイブ化していって、いろいろこれからの人に伝えていくかっていうことも大事なんじゃないかなって、このラペイエオンラインサロンを通して考えさせられました。またこの話題はいろいろやっていきたいと思います。